その晩、ギナは今月の末、残りの半休を受け取ると同時に、あの横浜のアメリカ人へ渡してしまうことに決まりました。何、売り値でございますか？今になって考えますと、バカバカしいようでございますが、確か30円とか申しておりました。それでも当時の書式にすると、随分高値には違いございません。そのうちに雛を手放す日はだんだん近づいてまいりました。私は前にも申しました通り、格別それを悲しいとは思わなかったものでございます。ところが一日一日と約束の日が迫ってくると、いつか雛と別れるのはつらいように思い出しました。しかし、いかに子供とは申せ、一旦手放すと決まった雛を手放さずに済もうとは思いません。ただ、人手に渡す前に、もう一度よく見ておきたい。大入り雛、五人囃子、左近の桜、右近の橘、ぼんぼり、屏風、蒔絵の道具。もう一度、この土蔵の中にそういうものを飾ってみたい。と申すのが心願でございました。が、生来一徹な父は、何度私にせがまれても、これだけのことを許しません。一度手付を取ったとなりゃ、どこにあろうが人様のものだ。人様のものはいじるもんじゃない。こう申すのでございます。すると、もう月末に近い台風の吹いた日でございます。母は風にかかったせいか、それともまた下唇にできた泡粒ほどの腫れ物のせいか、気持ちが悪いと申したきり、朝のご飯もいただきません。私と台所を片付けた後は、片手に額を押さえながら、ただじっと流し橋の前にうつむいているのでございます。ところが、かれこれお昼時分、ふと顔をもたげたのを見ると、腫れ物があった下唇だけちょうど赤いお札のように腫れ上がっているではございませんか。しかも熱の高いことは、妙に輝いた目の色だけでもすぐとわかるのでございます。これを見た私の驚きや申すまでもございません。私はほとんど無我夢中に父のいる店へ飛んでいきました。お父さん、お父さん、お母さんが大変ですよ。父は、それからそこにいた兄も、父と一緒に奥へ来ました。が、恐ろしい母の顔には、あっけに取られたのでございましょう。普段は物に騒がぬ父さえ、この時だけは呆然としたなり、口もしばらくは聞かずにおりました。しかし母はそういう中にも一生懸命に微笑しながら、こんなことを申すのでございます。何、大したことありますまい。ただちょいとこのおできに爪をかけただけなのですから。今ご飯の支度をします。無理をしちゃいけない。ご飯の支度なんざおつるにでもできる。父は半ば叱るように母の言葉を遮りました。栄吉、本間さんを呼んでこい。兄はもうそう言われた時には、一心に台風の店の外へ飛び出していったのでございます。本間さんと申す漢方医、兄は始終やぶ医者などと馬鹿にした人でございますが、その医者も母を見た時には当悪そうに腕組みをしました。聞けば母の腫れ物は面長だと申すのでございますから、元より面長も手術さえできれば恐ろしい病気ではございますまい。が、当時の悲しさには手術どころの騒ぎではございません。ただ煎薬を飲ませたり、昼に血を吸わせたり、そんなことをするだけでございます。父は毎日枕元に本間さんの薬を煎じました。 兄も毎日15銭ずつ肥料を買いに出かけました。私は兄に知れないようについ近所のお稲荷様へお酌道踏みに通いました。そういう始末でございますから、ひなのことも申してはおられません。いえ、一時私をはじめ誰もあの壁側に積んだ30ばかりの葬儀の箱には目もやらなかったのでございます。ところが11月の29日、いよいよひなと別れると申す1日前のことでございます。私はひなと一緒にいるのも今日が最後だと考えると、ほとんど矢も盾もたまらないくらい、もう一度箱を開けたくなりました。が、どんなにせがんだにしろ、父は不承知に違いありません。すると母に話してもらう。私はすぐにそう思いましたが、何しろその後母の病気は前よりも一層思っております。食べ物も思いをすするほかは一切喉を通りません。特にこの頃は甲虫へも絶えず血の色を交えた海がたまるようになったのでございます。こういう母の姿を見ると、いかに十五の小娘にもせよ、わざわざ雛を飾りたいなどとは口へ出す勇気も起こりません。私は朝から枕元に母の機嫌を伺い、とうとうおやつになる頃までは何も言い出さずにしまいました。しかし私の目の前には金網を張った窓の下に例の葬儀の雛の箱が積み上げてあるのでございます。そうしてその雛の箱は今夜一晩過ごしたら最後、遠い横浜の偉人屋敷へ、ことによればアメリカへも行ってしまうのでございます。そんなことを考えると、いよいよ我慢はできますまい。私は母の眠ったのを幸い、そっと店へ出かけました。店は日当たりこそ悪いものの、土蔵の中に比べれば往来の人通りが見えるだけでもまだしも陽気でございます。そこに父は帳合を調べ、兄はせっせと片隅の屋根に肝臓か何かを下ろしておりました。ねえお父さん、御所一生のお願いだから。私や父の顔を覗き込みながらいつもの頼みを持ちかけましたが、父は承知するどころか相手になる景色もございません。そんなことはこの間も言ったじゃないか。おい栄吉、お前は今日は明るいうちにちょいとマルサへ行ってきてくれ。マルサへ来てくれって言うんですか。何、ランプを一つ持ってきてもらうんだが、お前帰りにもらってきてもいい。だってマルサにランプはないでしょ。父は私をそっちのけに珍しい笑い顔を見せました。直代か何かじゃあるまいし、ランプは買ってくれって頼んであるんだ。私が買うよりは確かだから。じゃあもう無人島はお廃止ですか。あれももうお暇の出し時だろう。古いものはどしどしやめることです。第一お母さんもランプになりゃちっとは気も晴れるんでしょうから。父はそれぎり元のようにまたそろばんを弾き出しましたが、私の念願は相手にされなければされないだけ強くなるばかりでございます。私はもう一度後ろから父の肩を揺すぶりました。よう、お父さんってばよう。うるさい。父は後ろを振り向きもせずにいきなり私を叱りつけました。のみならず兄も意地悪そうに私の顔をにらめております。私はすっかりしょげ返ったままそっとまた奥へ帰ってきました。すると母はいつの間にか熱のある目を上げながら顔の上にかざした手のひらを眺めているのでございます。それが私の姿を見ると思いのほかはっきりこう申しました。 お前何をお父さんに惹かれたのだい？私は返事に困りましたから、枕元の羽ようじをいじっておりました。また何か無理を言ったのだろう？母はじっと私を見たなり、今度は苦しそうに言葉を継ぎました。私はこの通りの体だしね、何もかもお父さんがなさるのだから、おとなしくしなければいけませんよ。そりゃあ、お隣の娘さんは、芝居へも指示をおいでなさるさ。芝居なんぞ見たくはないんだけれど。いえ、芝居に限らずさ、かんざしだとか、半襟だとか、お前には欲しいものだらけでもね。私はそれを聞いているうちに、悔しいのだか悲しいのだか、とうとう涙をこぼしてしまいました。あのね、お母さん、私はね、何も欲しいものはないんだけどね、ただあのお雛様売る前にね。お雛様かい。お雛様売る前に。母は一層大きい目に私の顔を見つめました。お雛様売る前にね。私はちょいと言いしびりました。その途端にふと気がついてみると、いつの間にか後ろに立っているのは兄の栄吉でございます。兄は私を見直しながら、相変わらず剣道にこう申しました。わからずや、またお雛さんのことだろう。お父さんに叱られたの忘れたのか。